します。
人は一度楽を覚えてしまうと元には戻れないと辻先生おっしゃってますけども、うん、どういうことでしょうか。
どういう、まあ、そのまんまなんだけど、はい、楽をすると人ってもう戻れなくなると、よく、生活水準を上げると戻れなくなるとか言っていろいろ言われているでしょ、はい、例えば、クールビズなんかがそうだと思うの、はい、昔はあの夏のクソ暑い時にシャツ着て、はい、ネクタイしてでこのね、はい、ジャケットももう今こう着ててもう暑いんだけどさ、はい、あのもう見た目だけで今つけて、はい、着てるんだけどそのうち脱ぐと思うけどさ、はい、あのやってたわけやんか。昔はこんな T シャツにコロナなんて絶対ありえへんかったわけやん、はい、シャツ着て
ワイシャツに
そうそうそうネクタイじゃないとダメだったわけでしょ、はい、クソ暑い真夏でもよ、
はい、
うん、熱々で汗かきながらやってたわけやん。
スーツの黒と紺と一
緒に。そうそうそうそうそうそうそう。一応夏用のスーツがあってもさ、はい、熱いわけやんか。でそのワイシャツの下は肌着着たりしてたわけやんか、はい、その透けちゃうから、
はい、
でまあまあイタリアンな人はあの肌着着ないんだっていう話もまあいろいろあるけど、はい、でもさ昔はそうやったわけよ。で、僕はその時あのなんて言われたかっていうと、はい、人はそういうところを見るんだぞと、
はい、
夏は暑くてもあのネクタイちゃんとしてシャツを着ろ、あのジャケットを着ろと、そしたらあこの人はちゃんとしてる人なんだなっていうふうに思うと、人はそういうところを見るんだなんて言われたわけよ、はい、クソ暑い中、はい、もう汗かいてでお客、まあ、僕が B2C だったからさ、はい、お客さんのとこ行くじゃない、そしたらお客さんは半袖短パンやんか、はい、俺こんなスーツ着てやってるわけやんか、汗かきながらもう汗めっちゃかくわけよ、
はい、
でそれってどうなんかなってずっと思ったの。そしたら、まあ、あるお客さんがね、
はい、
もうジャケット脱いだらって見てるだけでも暑苦しいわってこうやって言われたのよ、
はい、
ああそうなんだと。で、ジャケット着なくなってきてでシャツだけになってたけどネクタイは外すなみたいなこと言われたわけよ、はい、みたいな、ネクタイは本当取りたいわって、
はい、
でクールビズが出てきた時にクールビズしたいなと思ってても人はそういうところ見てるぞと、ネクタイしてるかしてないかで買うか買わないかが決まっちゃうみたいなことを言うわけよ、マジかよとか思いながらもつけてたんだけど、でも今から思えばそんなのはクソくらいだったなとで実際さクールビズが流行りだしてあのジャケット羽織らなくなりました、でワイシャツにネクタイはもうしなくなりましたと、まあ、冬場はするとしても夏場はしなくなりましたとなって、でクールビズが今だいぶ落ち着いてきたじゃない、多分10年以上経ってると思うね、はい、クールビズが始まってから、はい、どう逆にさ真夏の暑い時にさこうジャケット着てこんなネクタイまでしてたらどう思う、暑苦しいって多分思うと思うね、みんな涼しい格好してるのに、はい、でもう下手したらポロシャツなわけやんか、
はい、
ポロシャツにチノパンでも OK なわけやん今の風潮からすると、はいはい、で今それ OK になったのにもかかわらず、いや明日からお前ジャケット着てネクタイ締めてこいって言われたらってなるわけよ、もう戻れないって、
はい、
もう戻れないなってなるわけよ。僕もそう、僕もあのもう楽な格好でこの前お客さんのとこ行って下見に行ったら、はい、あれ辻さん今日休みとか言われたもんね、いやもう僕スーツやめたんですよとか言いながら暑いんで T シャツとこのですよとか言いながら、サンダルやしね、裸足でサンダルやったからね、もう休みなのとか言われても、でも大丈夫なのよ、もう僕という人間を買ってくれてる人だから、あのキャンセルとかがないわけよ、そのサンダルで来たからとかT シャツ一丁で来てるからとかいうのはないわけよ、もうそういう風になってるから僕は別に構わないんだけど、だけどじゃあそこから僕は今からシャツ着てネクタイ着てやりますかって言ったらもうまっぴらごめんかな、うん、だってもう今うちにはシャツはもう今3着しかないしネクタイ1本しかないもん、もう全部処分しちゃっただから残ってるシャツっていうのがもうその昔買ったシャツをちょっとね、あのもしかしたら着るかもしれんからって言って残してるっていうだけで、まあそういう意味では例えばあのコロナ前とコロナ後、アフターコロナって言われてるけど、あのコロナ前の状態に戻ることがありますかって言われたら、うん、結構戻らないことは多いんじゃないかなと思う、
はい、
例えば、満員電車とか、
はい、
好き好んで満員電車乗る人いてるのと、痴漢以外いい日んでそんなもん、はい、誰もいないよそんなの、もう電車なんてまっぴらごめんやと思ったもん、はい、うん、乗るもんじゃないと思ったからね満員電車なんて、でテレワークになってそういうのがなくなったわけでしょ、
はい、
で また来いとか言われて満員電車乗ってこいとか言われるわけでしょ。もう嫌で嫌で仕方ないと思うわそんなの、はい、例えば会議もそうだと思う。例えばリモートワークのそのズームを使った会議で、あのその場にいながらできますよっていうのが、例えばもう東京まで来いとか言って言われたら、もうってなるわけやんか、行ってられへんわってなるわけやんか。それでさ、あの事務所なんかも、まあ、いらなくなるんじゃないかっていう話が出てきてるわけでしょ、そのテレワークとかで始まってきたら。でじゃあそういう流れが出てきた中で、やっぱり事務所は必要だっていうふうになるのかっていう話だよね。きっとならないんじゃないかなと思ってくる。例えばあの大きな会社が地方とかもいろいろ事務所がある中で、あの地方の事務所いりますかって言われたら、いらないっていう話が結構出てきてるかもしれないのよ。なんか実際出てるらしいわ。テレワークで行けますねとか、いちいち会社に行って帰るとかいうことをしなくても、例えばもう直行直帰でいいんじゃないかとかいうことが出てきてるわけよね。でその中でじゃあ会社側もさ、あのいちいち事務所っていうかさ、会社あの賃レンタルじゃないわ、あの借りてさやる必要あるんかと。じゃあ会議の時どうしたらいいんだって言ったら、じゃあそういう時こそそのどっかホテルとかの一室っていうかね、会議室借りて会議したらいいじゃないかとかっていう風にすれば、毎月の賃料もなくなるしとか、はい、そういう風なメリットの部分が出てくると思うのよ、
はい、
であとはそういう風に、事務所がない会社っていうのが当たり前になってきた時に、はい、ああ事務所があるんですねっていうのと、事務所ない会社なの怪しいとはもうあんまり思われないんじゃないかなと思う、
はい、
でも20年前は思われたよ、はい、会社事務所ないの怪しいと思われたのよね、
はい、
そういうなんて。だけど今はもうインターネットがこれだけ発達した中で、ああないんですかみたいな、ああみたいな、自宅兼事務所ですよみたいな、もう普通になってきたんじゃないかなみたいな感じになってきてるのに、わざわざ事務所借りますかっていう話をね、借りなくてもいいんじゃないかなと。まあ、そういう意味でもあの事務所いらなくなるんじゃないかとか、まあ、常にいらないついでって言っちゃうと、あのブルーカラーのお仕事をされてる人たちはだんだんだんだん仕事がなくなっていくと、いらなくなっていくとか言って言われてるわけでしょ。 AI とかもいろいろあって、タクシーの運転手がいらなくなるんじゃないかとか、レジのおばちゃんがいらなくなるんじゃないのかとか言っていろいろ言われてるわけじゃない。多分いらなくなる、なくなっていくと思うのよ、そのうちね、多分なくなっていくと思う。でじゃあそういうブルーカラーの人たちばかりがなくなるんかっていうと、そうじゃなくてホワイトカラーの人たちもなくなるって言われてるわけよ。まあ、典型なところで事務員だよね、事務員いらなくなるんじゃないかっていうような話もあるし、まあ、税理士とかね、あそういう事業の人たちもいらなくなるんじゃないのかってこうやっても言われてるわけじゃない。で特に管理職なんかもいらないとか言って言われてくる中で、そういう無駄が思いっきりコストダウンできて、無駄を一気になくすことができる世界が待っているのにもかかわらず、そういう無駄ばかりの世界に戻りたいですかって言われたら、多分きっと経営者は戻りたくはないはずなんだよね。だからバシバシリストラもされていくだろうしとか、いろいろ言われてるんだよね。でその、まあ、ちなみについでに言っちゃうとさ、あの結構リストラされたら、あの次の仕事が待っているのか待っていないのかって言われると、結構待ってない、次の仕事がないっていう、仕事が職がないっていう人が結構出てくると思う、
はい、
このコロナショックじゃなくてこの AI 革命とかによって、レジ打ちしていた人が次の仕事って多分ないと思うんだよね、なかなか難しいと思う。誰でもできるっていうような仕事はコンピューターが置き換わっていくわけだから、これから専門性のある仕事が、あなた欲しいですと、ぜひうち来てくださいって言われているような世界へなっていくと思うのよ。誰でもできるやつっていうのはコンピューターがあればいい話になってくるからね。だから誰でもできる仕事に就くっていうのは楽な仕事だから、そういうのを今考えている人っていうのは結構危ないんじゃないかなと思う、実際さ、あの事務員募集とかってするとさ、すぐに電話かかってくるのよ、
はい、
すごく人が集まってくるのよ、
はい、
やっぱ事務員って楽そうだよね、
はい、
であんまり給料も高くないんだよ、高くする必要もないしね、はい、そういう意味でも、例えば僕がテレアポやってた時とかって、テレアポのアポインターさんを採用するのってすごい難しかったのよ、
はい、
全然人が集まんないんだよ、
はい、
あの時給を高くしてもなかなか集まらないのに、はい、事務員募集ってやった瞬間にすぐ来るのよ、はい、すぐよ、
はい、
でなんでって聞いたら、あのそういう事務員募集をずっと探してたんですっていうおばちゃんがいっぱいいてるわけよね、うん、でそういう人って必要ですかって言われたらぶっちゃけいらないんだよね、
はい、
うん、でぶっちゃけ大して仕事もできないから大してできないんだよ。だからね、あのそういう人ってこれからますます厳しくなっていくと思うし、会社側もそういう人はいらないっていうふうになっていくと思うから、はい、だからあの人は楽をすると戻れなくなるっていうのは、あのそういう意味も含めてね、経営者側も含めて、はい、あの楽をすると戻れなくなるからだからあの従業員側もちょっとあのピンチやなっていうふうに思っていた方がまあいいとは思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。